しおりんのアメージングハピネス。私の番組は諦めない、一歩踏み出す勇気、頑張っている方々をゲストにお迎えして発信しています。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオから発信しています。
夢の種。
本日は素晴らしいゲスト様、株式会社サイエンス青山会長です。よろしくお願いします。会長
よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは。
サイエンスの青山でございます。実は今日呼んでいただいて、はい、私非常に光栄だなと思っておりまして。
ありがとうございます。
いや、たまたまね、川口さんとのご縁というのは、はい、川口さんがお書きいただいたフェイスブックでね。
そうですね。
私どもの広報がそれを見つけて、
はい、
私どもの会社の商品というのは、はい、水と空気を使って、人々の生活のお役に立つ、はい、商品を開発させていただいているメーカーではあるんですけれども、はい、フェイスブックでお書きいただいたように、もともと商品の開発の根本というのは、ね、私の娘が非常に肌が弱くて、はい、とにかくそれを何とかしたいということから、商品開発していたと
です、ね、
でそれを聞いたときに、非常に家族愛を感じたと書いていただいて、はい、でうちの子がそれ私の手元に持ってきた時に、ありがたいなと。でもその後、川口さん子供さん、
はい、
中学に上がられた時に交通事故に遭われて、大変な状況を過ごしてこられた、で自分たちのような家族にそのポッと明かりが灯るような、ね、はい、商品を世の中に出していただいてお礼が言いたかった、
はい、
もう私号泣しましたね。
ありがとうございます、はい、本当に。
でその後、ちょうどね、全国の支店テレビ会議をつないで、会議があったんですが、そこでこのフェイスブックを紹介させていただいて、もう本当にね、うちの社内もみんなで涙の雨というか、もう感動してしまいましたね。
ありがとうございます、はい、
だから本当に今、よくテレビ CM 当時やらせていただいてるんですが、女性の顔に油性ペンで、線を描いて、
はい、
それをシャワーで落としていくという、
はい、
ちょっと非常にインパクトのある CM を ね
本当に、は
い、転換させていただいてまして、
はい、
実はあれはですね、皆さん聞いておられる方々に少し お話したいなと思ってたのが、あれはなんかパッと見たらなんかアイデア商品、アイデアグッズみたいに思われちゃうんですが、あれ実は立派な日本発信の技術なんですね、
はい、
小さな泡を作る技術というのは今世界の中で日本が最もリードしてまして、はい、実はシャワーの中に 1cc ということは1センチのサイコロの中に2000万個の目に見えない泡が入ってるんですね。
すごいですね、本当に、はい、本当に
あれで、油性ペンといえどもあれ肌の上に乗ってますので、はい、肌とマジック描いた間に泡が入り込んで浮かしていくのではなくて、ちょっと手でさすってあげるだけで取れてしまうという、大きな洗浄力、本当に私の娘が冒頭話したように肌が弱いもんですから、はい、こすって洗うことがなかなかできない、それでその小さな泡を使ったお風呂の装置、浸かるだけで毛穴を掃除する、そしてそのお客様方からの声で、いや特に女性はやっぱり顔と髪の毛っていうこと で、首から下はお風呂に浸かってるだけで小さな泡がきれいにしてくれる、でも顔と髪の毛だけなんとかならんやろ
う
かっていうような話からの、ミラブルっていう、シャワーヘッド型の我々美顔器と呼んでるんですが、
そうですね、美顔器ですね、本当に
そうなんです、を世の中に出させていただいた、 いうとこなんですよね。
もう大ヒット商品じゃないですか。
いやもうありがたいですね。
本当に、
はい、本当にもうこれはもう逆に言ったら皆さんに感謝ですね、
もう私の友達もすごくいいよっていうので、
はい、
も
う
使ってます。喜んで使ってます。
あ、なるほど。
で髪の毛がやっぱり最後にあれでなんていうの、シャワーミストの方でささっとすると、はいはい、張りが出てくるっていうか、なんかちょっと違うっていうのが、
はい、
これは自分で実感しないとわからないなと。
あ、そうでしょうね、うん、だからこれは例えばこういうものが治りますとかね、うん、こんなも当然薬事法薬器法がございますので、
そうですね、
もう言うた瞬間にアウトなんですが、うんうんうん、正直この1年間でミラブルの約30万本、はい、
うん、
世の中にまあ出させていただくことができましてね、
はい、
でアンケートとかいろんなお声を、うん、お聞かせいただいている中でね、さまざまな喜びのお声をいただいてます。
そうですね、うん、私はやっぱり介護をしてきたものですから、
はい、
お風呂につける、お風呂に使っていただくっていうのが、
はいはいはい、
会長もおっしゃる、はい、いつもおっしゃってると思うんですけれども、はい、介護のヘルパーさん、
そうなんです、
ね、
私ども の, その、まあ、マイクロバブルという小さなを発生させる入浴装置が、
はい、
まあ、最初なんですが、はい、今それはもう本当に一般家庭だけにとどまらず介護施設なんかで導入させていただいた中で、うん、本当にまず介護する側のヘルパーさんっていうのはやはり入浴介助というのが一番大変な作業なんだと。
本当大変です。
それがまあ正直な話で、うん、まあ、使っていただくだけでね、
はい、
いいということで、逆に言ったら本当に労働力の軽減になりましたよ。で逆にですね、
はい、
介護されてる側の、方々も洗ってもらって感謝はしてるんですが、実はすごいやっぱり負担があるんですね、洗っていただくっていうのは。で、ね、
うん、
で、まあ、ところが、まあ、このマイクロバブルというバブル の, その力でもう入浴剤が入ったようにもう泡が、ね、いっぱい出ますから、
うんうん、
真っ白けに牛乳みたいな浴槽になるんですね、
う
ん、
そうですね、
でそこに今使ってるだけで、はい、まあ、実際に体全身を、ね、
うん、
ケアしてきれいにもできるし、うんうん、温まるしということで、
うんうん、
本当にそういう部分では、介護する側もされる側も非常に感謝をいただいてましてね、
うん、
もう本当に、まあ、逆に我々としたら導入いただいて、逆にあれだけ俺を言われると、まあ、川口さんの時もそうなんですけれども、もう恐縮してしまいます。
はい、まず、はい、介護を受ける側っていうのは、
はい、
体温調節が上手にできないんですよね。で特にうちの息子も、
はい、
脳損傷してますので、
はい、
そういった部分で、うん、これからもっと寒い時期が来るじゃないですか、
はいはいはい、
温めれる、
うんうん、
息子が入った時に、うん、その泡の中に入った時に、
うん、
お母さんなんかすごいぬくいって、
うん、
で朝起きた時に、うん、お母さんなんかすごく寝れたって言われた時に、
うん、
もうあーって嬉しい、
はい、
もうその一言です。本当に
実はね、そのよく寝れるっていうのは、
はい、
我々まあ、エビデンス、
うん、
データを取るのが好きな会社なのでマイクロバブルのお風呂は、うん、九州大学の、
はい、
ある先生の研究室で、はい、いろんなデータノウハウを追っかけたり、
は
い、いろいろやったんですね、
うん、
そしたら面白いデータが出たのが、我々のマイクロバブルの入浴装置に入っていただくと、
うん、
7割以上の方が交感神経と 副交感神経がふっと入れ替わるという面白いデータ出てるんですね。
すごいですね、それって。
だから、まあ、興奮状態の方が我々のお風呂入るとスッと静まる、
うんうんうんうん、
ちょっとまあ落ち込んでるというかね、の方が入っていただくとふっと明るい気持ちになる、
うんうんうん、
それがその交感神経副交感神経の入れ替わりという具体的な、
うん、
というのは我々そういう部分では素人ですから、先生それ一体何がいいんですかって聞いたんですね、
うんう
ん、そしたら快眠誘導って言われたんですよ、
う
ん、よく寝れるいうことにつながるんですよって言われたのが今お聞きしてね、うん
うん、はい、
あ、これが教授が言ってた話なんだなっていうふうに感じましたね、うん、
やっぱり健康だったら分からないことってあるじゃないですか、
はいはいはい、
で、まあ、たまたまハンデを持ってしまったから、
うん、
すごく探してたんです、私、
はいはい、
体温調節できるものを、
はあ、
でも、うん、なかなかあるようでなくて、
うん、
で、
うん、
一つあったとしても、
はい、
ちょっと違うんですよね。
なるほど。
その一瞬だけっていうのがあって、はいはい、やっぱりあのお風呂っていうのは一生入っていく、
うんね、
水とは関わり合いっていうのは一生のことなので、はい、
そうなんです。
それでもうこれしかないって、
ありが
とうございます、これしかないんだと思って、
もう本当にありがたい話で、はい、もう我々が目指してるとこっていうのは、はい、我々サイエンスが絶対に商品開発する上において、はい、絶対に譲れないコンセプトが一つありましてね、はい、それは何かというと、まあお金を出してね、うん、私どもの商品をお買い上げになった方々の中で、一人の方でもね使わなくなって商品が無駄になった、これはもう絶対に許せないんですね。だからメーカーと言いながら商品の点数が非常に少ないのは、それを全て、完璧にしようとするとですね、意外となかなかないんですね。だから、まあ、あの一番最初サイエンスウォーターシステムと言いましてね、まあ、あのキッチンなんかについている浄水器というのは、まあね、どれだけたくさんあるのか分かりませんが、私自身は、まあ、娘がそういうこともあったので、はい、飲み水だけではなくて体に触れる水がね重要だということで、はい、家のお元につけるセントラル型の浄水システム、これによって家の中で蛇口をひねると全ていい水が出てくる。 それと、まあ、使っていただくマイクロバブル、体をこすってね、あの肌の弱い方でもこすって洗わなくていい、浸かるだけできれいになる、
はい、
で、まあ、先ほど言ったようにお客様のお声の中でね、特に女性は顔と髪の毛ということがありますので、シャワーヘッドでそれが、実現できるものを出したっていう。実はね、この3つの商品1つだけ全て共通項があるんですね、
はい、
それは何かというと、全部水の通過点に商品はつくんですね。ということは、嫌だと思ってもね、生涯お風呂入らん方いないですね。
はい、
シャワー一生使わないでください、
うんうんうん、
絶対無理ですよね、
はい、
家の中で蛇口をひねって水を出してはいけない、絶対無理ですね。
はい、
ということは、私どもの商品をお買い上げになった方々が必ず結果が出て、そして2年でも3年でも5年でも、絶対に毎日使っていただけるもの、はい、っていうことなんですね。はい、
一回使い出すと、はい、やめるってことは多分絶対ないと思うんですね。
そうですね、やめたら生活できないです。
そうです。で、できることだったら、はい、私も全部蛇口をひねったら、
はい、
あのマイクロバブルの、
はいはい、
出てくるっていうのを、はい、本当は作りたい、
はい、
あの使いたいんですけれども、はい、中古なんで家ができないっていうのがもうすごいネックなんですけれども。
ああ、は
い、
それはまた何か考えましょう。
でもお風呂に浸かるっていうのは、
はい、
今まではっきり言って8年間なかったんですよ、
うん、
もうシャワーだけで過ごしてきて、
はい、
もう時間に追われてるっていうのが、
はい、
はっきり言ってそれがありました、
は
い、けど、このシャワー、まずシャワー、シャワー浴びたら、どうしてもお湯に浸かりたいと、
はいはい、
使ったら出たくないと。もう一回リセットして、今日45分入ってきたんです。3回も。
そうですか、ありがとうございます。
今日のことを興奮して、はい、もう緊張して、もう嬉しくて、
はい、
ね、眠れなくて、はい、お風呂の中で本当にリラックスさせていただきました。
ありがとうございます。
本当に、
はい、まあね、それと実際に、まあ、世の中、ね、今まで私 もうこれ59年生きてきた中でね、はい、もう全てが順風満帆だったかやったらそうでもないんですね、やっぱり小さな時娘が肌が弱くて、そういうことで苦労した。で、私娘さんに言いましてね、
はい、
で実はそれはそれとして自分の人生のターニングポイントみたいなやっぱりあったんですね。で、はい、それはですね、私の2番目の娘が、
はい、
小学校2年生に上がった時に、実はいきなりなんですね、急性白血病を宣告されましてね、
はい、
で実は今でこそ僕はポジティブな人間で通ってるんですが、おそらく日本の中で一番何事に対してもやる気がなくなってしまった人間になったことがあるんです、だから世の中今はね、もうダメやって、ね、あの番組のね趣旨が、お話聞いた時に、はい、世の中に対してのその応援メッセージ、
はい、
的な話だって言った時、私はもう絶対にこの話しようと、もう本当に自分自身やっぱりね、親父っていうのは娘がね死ぬほど可愛いんですね、うん、その娘、うん、一番可愛い娘が、うん、急性白血病を宣告されて、うん、で抗がん剤治療をスタートすると、
はい、
でその時に、まあ、私抗がん剤って薬じゃなくてね、
う
ん、言うたら体を痛めつけてがん、ね、細胞が起き上がってくるのを防ぐという、
うん、
状況の中で、
はい、
もうまあ、こんなこと言ったら極端な言い方ですけども、うん、体に毒を入れるのと一緒だろうと、
そうですね、
でお医者様に、うん、抗がん剤の、ね、治療をもししなかったらどうなるんですかって私聞いたんですね、
はい、
そしたらはっきり3ヶ月ですって言われたんですね。もうその時にね、もう頭が真っ白になって、
うん
うん、でしかも あれ兵庫県の、子供病院、まあ、あの血液系と、はい、循環系の重病患者の子供さんばっかりが入る病院 で、
ね、
うん、
有名な病院です。
そうなんです、はい、でそこへ行きましてね、うん、で完全看護なんで、うん、実は本人とも2時間しか会えないんですね。で、
うん、
もう僕は全ての人生は1日の中で2時間娘に会いに行くことが全てになってしまって、
はい、
もう実はまあこう商売をやってたわけですけれども、もう今うちの社員がこの言葉を聞いたら、ね、僕はもう土下座して謝らなきゃいけないなと思ってるんですが、会社なんかもうどうでもいいと、
うんうん、
もう本当に世の中なんかどうとでもなれと、なんで年間1000人や2000人しか、発病しない病気にね、うちの娘を神様選んだやと恨みましたね。で正直、もう全てが嫌になって、その3ヶ月後に阪神大震災があったんです。でまあ、私実は阪神大震災終わった後生きてましたね、
うん、
その時に自分は何て思ったかと、なんで一瞬にして何千人の方がお亡くなりになった時にね、
うん、
自分の命を一緒に絶ってくれなかったんだと本当に思いました。こんな毎日つらい、
うん、
ひょっとしたら娘はあと1週間後1ヶ月後にいなくなるかもしれないという恐怖との戦いから比べたら、僕はもう本当に死んだ方がマシやと、もう世の中なんかどうとでもなれって思ってたんですね。で、まあ、それを、実はまあ最悪の状況になった自分自身を、
はい、
この現世って言ったら言い方おかしいですが、まあ、この本当の世の中に自分自身をもう一度ね、うん、復活って言ったら言い方おかしいんですが、うんうん、復帰をさせてくれたのは、実は、まあ、あるテレビのドキュメンタリーなんですね、
はい、
で、まあそういう状況の中で、うん、まあこの間もね、いろんな震災、もう本当に、
ね、
大きな出来事がたくさんこの20年ぐらいの中にいっぱいありましたけれども、うんうん、その都度、うん、その震災なり、ね、この間も大雨の被害があったりとか、
そうですね、本当に
ね、いろいろありましたよね、
うん
でその後必ず、まあ、テレビなんかでね、その被災地を訪れたり、
うん、
いろんなドキュメンタリー番組があるんです。
ありますね、
はい、うん、で私はですね、その阪神大震災の後、まあ、本当にもっともっと打ちひしがれて、なんで俺を殺してくれんかったみたいな、そんなことばっかり考えて最悪の状況の人間になってた。それがあるテレビのドキュメンタリーが始まって、僕は何気なしにぼーっと見てたんですね、
はい、
そしたら、今日ね、なんか最後の方でありがとう言ってくれ、
そうです、
ね、誰にありがとう言いたいかっていうのをね、
はい、
川口さんに、おっしゃっていただいてましたんで、
はい、まず、
はい、
この辺で会長、
はいはい、
その方にありがとうお伝えしませんか。
はい、もう言いたいですね、
はい、お願いします。
はい、
じゃあ青山会長、
はい、
どなたにありがとうお届けしますか。
私はですね、はい、その時のドキュメンタリーの主人公になっておられた神戸の長田区で、
はい、
中華料理屋さんを営んでおられた 林喜多井さんっていう方なんですね。実はこの方、1階がね家業の方でね、1階が中華料理屋さん、2階がお住まいっていう状況やったんですね。ところが阪神大震災の瞬間にお家が倒壊で、実は本人様以外奥様子供様一瞬にしてお亡くなりになって、そして仕事場である1階の中華料理屋さんも、亡くなっちゃったと。で私ね、実は、その時世の中で自分が一番不幸な人間だと、全て焼けっぱちになって捨てばちになって人生を捨てようとしてたんですね。ところがその方、涙が なしで見れるようなテレビじゃなかったですけれども、一番最後にテレビカメラに向かってね、その林さんがカメラ屋さんって言われたんですよ。自分は絶対この同じ場所でしっかりやり直してみせるので、やり直すことができたらもう一度カメラ持って来てやって言われたんですね。その時はね、林さんはカメラに向かって言われてるんですが、その時の心境の自分からした僕の心の中にドカーンと入ってきましてね、考えてみたらね、比べちゃいけないんですが、私はひょっとしたら半年後娘いなくなるかもしれませんが、まだ今何かを与えたりお話をねできたりする時間を与えてもらってる。仕事場は言ったら、当時一緒に僕の周りでやってたメンバーがね、会社なんか来るなと、娘さんのそばにおったってくれと、会社は自分たちが守るからって言ってもらった。そんな幸せな状況の中でね、自分は何を甘えとるんだ。でそこで役割分担っていうことを思いましてね、自分は家の中で親父の役割ということは、しっかり仕事をやってね、娘が安心して治療ができる状況を作るのが親父の役割。会社で言うたら企業のトップというのは会社でいう親父なんですね。だからみんなと共に一生懸命仕事をやって、1週間に1日だけ娘のもとへ行くのを自分の至福の喜びとしてね、もう一度頑張ろうっていうことで自分は復活できたんですね。だからそういう意味ではこの林喜多井さんに対して僕は人生をかけてのありがとうをね、ありがとうございましたって心の底からお伝えさせていただきたいなというふうに思ってます。
青山会長、
はい、
ありがとうございました
とんでもないです、はい、
あと、
はい、
ガラッと話は変わりますけれども、はい、イベントとか何かありましたら、
はい、ありがとうございます。
お願いします。
ちょっとこれは PR させていただくことになるんですが、はい、先ほど のミラブルの、
はい、
イベントですね、
はい、
今度12月の、
はい、
6、7、8金土日、実は毎日放送の1階のイベントスペースで、はい、マジックをね落としたりして体感を、はい、体感をし、していただいたり、
びっくりされるでしょうね、はい、皆さん
購入もいただいたりできますし、
で
翌週の13、14、15の金土日は、阪急梅田のね、ビッグマンという、
はい、広い、
そうそう、
は
い、広いあそこの横の方で、同じように、
はい、
体感、
はい、
できますし、
はい、
で12月 その毎日放送の時は6、7、8の8日はですね、勝見さゆりさんがですね、
はい、
勝見さゆりさんも実は私どものお風呂の商品シャワーすべてお使いいただいてますので、
そうなんです
ね、トークショーで来ていただけるということになっておりますので、
もちろん会長もいらっしゃいますよね。
おります、
はいはい、
皆さんとお会いするのを楽しみに待ってます、はい、
私もできたら生かしていただきたいなと思ってます。
ありがとうございます。お待ちしてますよ、
はい
はい、
ぜひともよろしくお願いします、
はい、
でも会長とひょんなことからフェイスブックで、
はい、
本当に私の書き込みを見つけていただいて、
いやいや、
でこういうご縁をいただいて、ご縁ってどこでどういうふうに、
そうですね、
分かんないですね、
は
い、で息子もこの
間、そうですね、もう大ちゃん、
はい、
いや僕はね大ちゃんの夢聞いてね感動しました。 もう将来必ず料理になって自分のお店を持ってね、世界の人々にね、うん、自分の作る料理を味わってほしい。
そうです、
男と男の約束しましたね。
そうですね、はい、だからあの今日、はい、お母さん頑張っておいでよって、会長さんによろしくって、は
い、いや逆に大ちゃんによろしくお伝えください。
もうありがとうございます。
ありがとうございました、う
ん、そんなこんなで、まあ、お風呂っていうのは、はい、とてももう人が生きていくもの、あのことではもう不可欠、うん、
はい、
ましてその水っていうのも
そうですね、
一生離れることができないものじゃないですか、
は
い
は
い、
まあ、水っていうのは、まあ、生きとし生けるものの全ての原点なんですね、
そうですね、はい、だから、うん、今日もその、うん、泡が出て、
はい、
真っ白い中に手を入れて、はい、その後、
はいはい、
お湯が元の色に戻っていくときに、はい、自分のこれが私の赤なのかとびっくりするのがありますけれども、はいはい、まあなんて言うんだろう、どんどんどんどん見えない、うん、なんて言うんだろう、毛穴の汚れとかをすっきり取ってくれるっていうのが、はいはい、もう自分の中では、私の中ではもう欠かせないものになりました、うん、もちろん息子もです、
はい、
で青春真っ盛りですから、はい、ニキビとかもうすごいんですよね、はいはいはい、でもそれが、はい、あのシャワーを男の子なのにずっと浴びてる、こう浴びてます、はい、浴びて3分ぐらいこすらないっていうのを、はい、まず、はい、洗うっていうことばかりしてたので、
あ、
はい、うん、鳴らすことが結構、洗わないってことを自分に慣らすのがちょっと、
だから結局ね、うん、皆さん日本人 その今までの、ね、長年の習慣というのは、きれいにするのはこすって洗うことなんだと、
うん、
洗うっていうのは一体きれいにするっていうのは何なのかと、こするというのは肌を痛めてるだけなんですね、
うん、
だからそれよりも優しく汚れを落とすことができてね、
うん、
本当に、リラックスの気持ちでね、うん、ゆったりと、
そうですね、
はい、だからお風呂いうのは汚れを落とす場所ではないんですね、
そうですね、
1日に1回、うん、みんなが、リラックスをしてね、
はい、
まあ、リセットする場所なんですよ、
だから、うん、息子はいつも、うん、スマホを持って入って、はい、音楽聴いて
あ、いいですね、
で男の子なのに長湯ですよ、う
ん、はい、それはよく言われます。
あ、
特に娘さんがおられる家庭なんて、うんうんうんうん、お取引先の、ね、社長なんかにも、もうこれつけてからもう娘の風呂が長なってからを入ってね、ここだけ僕いつでも文句言われてますね。
だからお風呂の順番の取り合いっていうのが、
あ、
うん、それが
あるでしょうね、
うん、はい、やっぱり長い人の後は嫌だっていうのがあるんで、
うんうんう
ん、まあそんな感じで、はい、化粧水なんかも肌に浸透しやすくなったっていうのもすごく、うん、自分の中では感じてます、
うん、ありがとうございます。だから、まあ、私どもの、ね、商品の、ね、こともほんま PR させていただいたんですけども、まあ、この加藤さんからお話しいただいた時のこの番組の趣旨の中でね、
はい、
多分世の中ね、
はい、
僕も経験したんですが、もうダメやと思ってるような方、
はい、
たくさんおられるかと思うんですね、
そう
ですね、うんうん、そういう方々にやっぱり人間ね、せっかく人間という生き物に生まれることができて ね、
そうですね、で
僕は間違いなく言えることは、自分の経験上ね、この世の中で起こることは絶対にこの世の中の中で解決することができるので、自分の気持ちの持ち方一つで人生は変わるんだということをどうしてもこれは言いたいなと思って本日は来させていただいたんです。
ありがとうございました、はい、本当に、
はい、
またこれを機に、はい、ちょくちょくとよろしくお願いします。
ありがとうございます。
それと皆さん、はい、イベント一緒に参加して、はい、ぜひ青山会長を目の前にして お話聞いてみませんか。よろしくお願いします。
ありがとうございました。